それでは今日も元気よく参りましょう。
おはようございます。
宗教が人を変える場合があります。まあ、良い方に変えられるのでしたらこれは素晴らしいことですけれども、反対の場合もあるようです。これは困ったものですね。あなたは宗教によって良い方に変えられた人をご存知でしょうか。私はそのような人に何人か会ったことがありますけど、数年前にオーストラリアで会った人、もうこの人はすごかったですね。もう桁外れでした。その人はアルコール、ニコチン、ヘロイン、コカイン、マリファナ中毒ですよ。もうこれだけ揃った人なんか私今まで会ったことないわけですよね。もう体はボロボロですよ。もう普通の生活なんかもう到底できないわけです。もう人生に希望なんかあるはずないですよね。さてその人が、ある時クリスチャンの女性に会ったわけです。でそのクリスチャンの女性がですね、あなたお祈りしなさいって言うんです。お祈りなんかしたことないからお祈りの方法なんかわかんない。じゃあ私がお祈りするから私の後について繰り返してお祈りをしなさい。天の神様とかっていうふうにですね。でその繰り返してお祈りをしたわけです。家に帰りました。彼は生まれて初めて自分で祈ったんです。もうこれだけ揃ったですね、薬物の依存があるわけですから。でそれでね、神様どうかこれを全部私から取り去ってください。神様どうかこれを私から取り去ってくださいと祈ったんです。どうなったと思いますか。次の朝、何にも欲しくないんですって。もう今まで当たったらすぐそれがいるんですけどもね、何にも欲しくない。一晩で解放ですよ。もう一晩で解決したわけですよね。自分が祈ってこうなったんだから、もうこれは神様がしてくださった。周りの人がですね、神なんかいないってどんなに否定したってですね、もう彼は自分が祈って神様がこうしてくださったっていう確信がありますからですね、もうその確信による、いや体験による確信というのは非常に強いわけですね。さあその後ですよ、自分が祈って神様が自分を救ってくださったというわけで、もう残りの人生全部神様に恩返しをしたいというわけで、この人はクリスチャンになってですね、今教会で働いております。もうそれだけの体験がありますからですね、もうその人の言葉というのは非常に迫力があるものでした。その人の声をですね録音して、でそしてここで聞いていただいたことがありますけれども、聖書の宗教が人を変えたという例です。アルコール、ニコチン、ヘロイン、コカイン、マリファナ、これだけ揃った人の話は聞いたことありませんけれども、アルコール依存症の人がですね、祈って信仰によってそれから解放されたという話は日本でもよく聞きます。ある人がですね、もうアルコールがやめられない、もうやめたいやめたいと思ってもやめられない、でその人が教会に来始めたわけです。やがて、聖書を学び始めたわけです。で神様を信じるっていうですね、その信仰に入っていったわけですね。全然欲しくなくなったんですって。もう今まであんなに好きでですね、やめたいやめたいと思っていたのにもうやめられなかったってところが、もう全然欲しくなくなったというわけでですね、本人何にも苦しまないで解決したわけですね。でそのような人は言います。神様が欲求を取り除いてくださった。でこういう話は私は何人も聞いているんですね。北海道にいた時のことです。私たちの教会の、教会員の方のご主人は教会員ではありませんでした。でとてもお酒がお好きなご主人だったわけですよね。お仕事は銀行の支店長でした。で奥様は自分の主人が教会に行って救われるようにということを長い間祈っておられたわけですね。さてそのご主人がですね、聖書を学び始めたわけです。教会に来始めたわけですね。さて、銀行の支店長ですからアルコールを飲むっていうことはもうたびたびあるわけですね。でところがその人はもうアルコールやめようと思ったんです。でやめました。 洗礼を受けて私たちの教会のクリスチャンになったわけですね。さあ、そこから変わりました。北海道ですよ。寒いですよ。で、銀行員の人がですね、営業終わってこう帰ってくるわけですね。だ、支店長がですね、ご苦労さん、寒かっただろう。さあ、こっちに来て温まりなさい。もうそんな優しい言葉、支店長、かつてかけたことないわけですよ。で、ところがですね、まあそういう言葉をかけるようになって、社長は変わったってその行員が思うようになったわけですね。宴会になりました。今まで飲んでいた社長が一滴も飲まないようになったわけですね。で、それで社長は変わったってその行員が、認めたわけです。さて、アルコール全然飲まなくなった社長は変わった。で、その自分たちに優しい言葉をかけてくれるように社長は変わった。というわけで、社長の変化を認めたその行員の人がですね、がぜんみんなやる気を出したんです。というわけでですね、みんながやる気を出しますと、営業の成績がガーッて上がってきたわけですね。そして、その銀行、まあ、同じ銀行ですよ。他銀行である。その銀行、その地方でですね、いくつもあって、ついに、営業の成績はですね、ナンバーワンになったわけです。聖書の宗教は、人を変える宗教です。だいぶ前のことですけれども、アメリカで二人組の強盗がですね、これ兄弟なんですよね。二人組の強盗がですね、猛スピードで逃走してました。で、その猛スピードで逃走してるときにですね、バーンってこう正面衝突になったわけです。さて、その強盗側ではなくて、その、なんて言いますか、相手方の車ですけれどもね、もうこれは正面衝突で、もうすごい、事故になったんです。さあ、その重傷、ちょっと想像してくださいね。左目の上部から左耳の上部まで全額は骨折。頭蓋骨は破壊された。顎は骨折。喉の膜は破れ。開いた口は垂れ、脳の分泌液は左目と耳からじくじく流れ、眼球は飛び出し、耳はもぎ取られた。もうこれだけ重症であったわけです。もうこんな状態ですから、もう100万人の中の一人であっても、もうこんなの絶対助からないと全ての人が思いました。実はですね、この被害者であったクリスチャン、見事に癒されるんですよ。どうしてあの人が助かったのっていうぐらいにですね、もう見事に癒されたのでした。もうこれは誰が見ても奇跡としか言いようがないわけですね。さて、この被害者は、若い加害者、刑務所に、たびたび刑務所に行って訪問をするわけです。で、そしてやがてですね、これをと言って、聖書をプレゼントしたわけです。さて、聖書の勉強が始まりました。3年半の間、その兄弟を訪ねたのはですね、加害者のクリスチャン、ただ一人だったそうです。もう3年半ずっとその訪問したわけですね。さて、事故から5年後、出所になりました。で、その兄弟をですね、加害者は本当に愛したんですよね。さて、常識では考えられないことですけども、この、加害者がですね、兄弟揃って洗礼を受けてクリスチャンになったんです。その後また考えられないことにですね、被害者がですね、スポンサーになって、この兄弟をですね、大学に送ったっていうんですよ。さてですね、ある休みのことです。このように言ったんですね。あなたは私たちをお父さんお母さんと呼ぶことを望みますか？で、本人たちの気持ちが確認されて、兄弟は正式に息子になったんですよ。あの強盗がですね、あのひどい事故を起こした加害者がですね、被害者によって愛されて、そしてクリスチャンになって、そしてついには親子になったんですね。聖書の神様がなさることは、まあ、本当に素晴らしいですね。聖書の言葉、マタイの22章の39節、キリストの言葉です。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。自分を愛していいんです。 自分だけ愛するといろんな問題が生じるわけですよね。自分を愛するように隣人を愛することを聖書は教えています。ここでキリストは決してね、自分を愛さないで隣人を愛せよ、こういう教えはしていません。自分も隣人も愛せばよいわけです。そしてこの愛に触れた人っていうのは変えられますね。聖書の神様は人を変えてくださいます。